再来週はもうイースターですので、今朝はイエス様の苦難、ゲッセマネの園での苦闘されるイエス様の出来事を一緒に学んでいきたいと思います。マルコの福音書の14章の32節をお開きください。マルコの福音書14章の32節です。イエス様は神の子キリスト、神が人となって来られたお方です。旧約聖書の予言の通りに、ダビデの子孫としてベツレヘムでお生まれになりました。そしておよそ30歳になられた頃、救い主としての公の働きをなさいました。で、様々な病気にかかっている多くの人を癒し、多くの悪霊を追い出されました。多くの奇跡、そして権威ある教えによってご自分が神の子キリストであることを明らかにされました。しかし、この救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人たちはこの方を受け入れませんでした。この方を拒み、十字架につけてしまいます。今日のこのマルコの14章は、イエス様が十字架につけられる前の晩、ゲッセマネの園で苦闘されるイエス様の姿が書かれています。14章の32節から私が朗読していきます。どうぞ目で追っかけてください。32節、ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか。一時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気が差していたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行くのです。見なさい。私を裏切る者が近づきました。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。で、私たちの教会では、日曜日は新約聖書、ヨハネの福音書から学んで、水曜日は祈り会、そして聖書の学びは旧約聖書をずっと学び続けています。で、先日第2サムエル記を学び終えました。この第2サムエル記は、ダビデ王がイスラエルを治める様子が書かれています。ダビデは羊飼いの仕事からイスラエルの偉大な王となり、イスラエルを統一国家とした人です。しかし息子のアブシャロムが反逆しちゃうんですね。で、それによって彼はエルサレムを追われてしまいました。逃げていくわけです。で、その逃げていきながらの記事が第2サムエルの15章の30節にこう書かれているんですけど、 ダビデはオリブ山の坂を登った。ダビデはオリブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸して登った。愛する者から裏切られ、命を狙われ、自分の町である、王の都であるエルサレムを彼は去っていくわけです。その時に彼は泣きながらそこを裸足で登っていったっていうふうに書かれています。で、今読んだマルコの箇所もちょうど同じ場所なんですね。面白いことに。オリブ山での出来事でした。イエス様は王の王です。神が人となって来られたお方です。しかし、愛する者に裏切られ、十字架につけられます。十字架は神が私たちを罪から救う方法でもありましたが、しかしイエス様は私たちを罪から救うために深い悲しみ、苦闘を経験しなければなりませんでした。で、今日の箇所はイエス様と弟子たちが最後の晩餐を終えて、そしてゲッセマネに来た時の様子なんですね。今読んだ通りに32節ちょっとご覧ください。ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深くも恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、目を覚ましていなさい。イエス様と弟子たちは最後の晩餐を終えて、オリブ山のふもと、オリブ山っていうのはオリーブの木がたくさんこの生い茂っているので、そのように呼ばれたわけなんですけれども、オリーブ山のそのふもとにゲッセマネという園があって、そこにやって来られました。で、たびたびイエス様はエルサレムに来られるときには、この場所を祈りの場所として好んで使われました。ルカの福音書の22章の40節には、いつもの場所というふうに書かれています。いつもの場所、そこがゲッセマネの園でした。イエス様にはいつもの場所があり、そこで神に、父なる神にお祈りをなさいました。祈りは神との会話です。神の御心を知り、神の御心を行う力を祈りは与えます。イエス様はいつも神の御心を知っておられました。そして神の御心をすべて、イエス様は行われた方でした。知っての通りにイエス様の生涯は忙しい毎日でしたね。で、枕するところもないほど、そのようにイエス様は福音を述べ伝えていったわけです。その力の源はどこにあったのか。それが父なる神との親しい交わりであったわけです。神との交わり、それが祈りなんです。祈りは単なる義務感ではなく、神との交わりなんですね。皆さんどうでしょうか。力不足を感じることないでしょうか。疲れちゃうことないでしょうか。私も実を言うと今日ちょっと疲れてるんですね。というのはさっき手法でありましたけども、スポーツのおとといあって、昨日は全然元気だったんです。今日朝も元気でしたけれども、まあ、年を取ると時間経っていくとだんだんあれですね、時間経った後に来るようで、若い子たち聞いたらもう昨日で治りましたって言ってるんですけど、私は今日からちょっと今から始まってるわけですけど、あちこち痛くなってしまうわけなんです。まあ、力不足ですね。この体力の不足を感じるわけなんですけど、精神的に私たちそうですね、力不足、元気がない、元気を出したいけれどもその元気がないんだ。まあ、栄養ドリンクを飲んでもそれはもう一時的なしのぎだって、すぐに疲れてしまうわけです。毎日私はこの力不足を感じてます。またもっとこの知恵が欲しいな、そのように感じることないでしょうか。人間関係において、あるいは仕事において、なんか知恵を使ってこのようにできたらいいかなと思うわけですけど、なかなか知恵がない、欠けてしまう。私はそのように毎日知恵に欠けるのを覚えるわけなんですけれども、ですから毎日祈らなければ生活できないっていうか、朝起きたら真っ先に自分の部屋で祈り、御言葉に聞く時間を大切に私はいつもしてるんですね。で、自分の部屋だけではなくして、 このキッチンのテーブルが私のいつもの場所であり、そして車の中がいつもの私の場所として主と交わる時間を大切にしています。どうしても力が必要なんです。どうしても知恵が必要なんです。祈りは私たちに力を与えるわけで、皆さん祈りのためにいつもの場所を持っているでしょうか。いつもの場所大切ですね。イエス様はいつもの場所に来られて、そして祈るわけなんですけども、イエス様は完全なお方でした。ご自分のうちにも力を持っておられる方なんです。父なる神の御心を知り、それを行う力もあったわけですが、イエス様はご自分の力でそれをなさったわけではなくて、いつも父なる神との交わりの中で父の御心を確認しながら、イエス様は父との交わりでことを行っていかれた方でしたね。ですから朝早く起きてイエス様を祈る記事が書かれています。朝だけではありません。時には必要な時には徹夜もイエス様はなさったことが書かれています。そしていつでもどこでも主は感謝の祈りをすぐに主に捧げて、主との親しい交わりの中でイエス様はいつも生活をされたわけです。不完全な私たちです。完全なイエス様でさえ祈られたのであれば、不完全な私たちは祈りなしには勝利の生活なんてとてもできないわけです。祈りは私たちの力の源ですね。さてここでイエス様はいつの場所に来た時に弟子たちに何て言われました。私が祈る間ってあります。私が祈る間ここに座っていなさい。おそらく他の弟子たちはゲッセマネのその入り口あたりで座らせて待っていたんでしょうね。最後の晩餐の時に12名いたわけですけれども、ユダは裏切るために出ていきまして、今11名がいて、そしてここにあるように3人のペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人は一緒に連れていくわけですから、8人がそこで残っているわけです。でイエス様は大切なこの出来事の時にはいつもこの3人、ペテロとヤコブとヨハネ、この3人をそばに置きましたよね。例えばマルコの5章で街道管理者ヤイロの娘12歳でした。で死にそうなので、それでイエス様のところ来るわけですけど、イエス様は私が行ってあげようと言うと向かうわけなんですけれども、ところが途中で12年間長寿を患った婦人病の女性がイエス様に触って癒されるわけなんですけども、ヤイロはそれをそばで見ていながら、で自分の娘は大変な状態で、ですると家の者がやってきて、もう先生を煩わす必要はありません、あなたの娘さんはお亡くなりになりました、最悪のことを聞くわけですけど、イエス様はそれでも行かれて、タリタクミ、少女起き上がりなさいと言われて、すぐにこのヤイロの娘を癒された記事が5章に書かれているわけですけど、その時この3人はそこにいたわけなんです。彼はそれを目撃者でした。またマタイの17章で変貌山でイエス様が世の始まる前から持っておられた神としての栄光の姿、覚えてますよね。山に登ると、御衣は輝いて、御顔は太陽に、なるわけで、神としての栄光を十字架にかかる前に前もってその弟子たちに見せるわけですけど、そこにいたのもこのヤコブとペテロとヤコブとヨハネの3人だったわけです。そしてここですね、いつもこの3人、イエス様はそばに置いたわけなんですけど、なぜそうしたのか。このあとペテロは初代教会の指導者になっていきます。でヤコブは最初の殉教者になり、そしてヨハネは最後まで長く生きる人です。イエス様がこの地上を去った後、教会に対して大きな影響を与える人たち、この人たちがこの3人であるわけです。ですから彼らを一番近くで置いて多くのことを学んでほしかったと思うんですよね。で、それだけではなくて、彼らが主から直接学んだことを彼らが他の人たちに教えることができるように、イエス様はいつもそばに置いて彼らをトレーニングされるわけです。そしてイエス様が彼らに最も学んでほしかったこと、何だと思いますか。それが祈りなんです。 彼ら自身もマタイの6章で、主よ、私たちに祈りを教えてくださいって書いてあります。彼らはイエス様、あなたに私たちがメッセージできるように説教の仕方を教えてください、証の仕方を教えてください、どうしたら人生が幸せになるのか、そのようなことを教えてくださいって、彼らはノウハウを教えてくださいって言ったのではなくて、彼らが一番知りたかったのは祈りだったんです。イエス様が祈るとすべて叶えられるのかで、そばで見てるわけです。だからイエス様の力の源は祈りにあることを彼らは知ってました。でイエス様も彼らに祈りについて理解してほしかったわけ、学んでほしかったわけ。祈る人は神に信頼している人ですよね。祈るっていうことは神に信頼しているので祈るわけです。その結果神が祝福して答えてくださり、人生が祝福されるわけです。しかし祈らない人はいわゆる神に信頼しません。だって祈らなくても自分の力でできると思ってるわけですから、信頼しないので祈る必要がないわけです。自分の力で自分の考えに従ってどんどん行動していく、もちろん結果は出ていくわけです。信仰あってもなくても目標を立てて計画を立ててそれに従って実行すれば、その実は結ばれるわけです。もう法則一緒ですよ。そしてうまくいかなかったところがあれば修正して目標設定を変えて計画を立てて実行することでその実が出てくるわけです。でも神に祈らない結果は一時的に栄えたとしても結局は誘惑に負けてしまって全てを失ってしまう、失敗してしまう、そのようなケースがほとんどであることを私たちはよく知っているわけです。さてここでゲッセマネなんですけど、このゲッセマネという意味は油しぼりという意味なんです。油しぼり、その場所でオリーブの木があってその実があるわけで、それを圧搾して油を絞るわけですよ。それでゲッセマネ、油しぼりという意味呼ばれたわけです。でそのゲッセマネでイエス様が来られて、イエス様の心も悲しみと苦闘でこの押しつぶされる。33節でそこに行く途中の話ですね。イエスは深く恐れもだえ始められたと書かれて、あのイエス様が深く恐れました、もだえ苦悩されました。なぜですか？イエス様は罪を知らない方なんですよ。罪を知らない聖なる方がこれから全人類のすべての人のすべての罪を背負うから、イエス様はそのことを思うとまず恐れ、心がもだえ苦悩されるわけです。第2コリントの5章の21節にこう書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。神は罪を知らない方、イエス様は罪を全く知らない方です。その方を私たちの代わりに罪とされた。なぜ？それは私たちがこの方にあって、キリストにあって、キリストを信じることによって、なんて書かれてます？神の義となるためです。神の義とは神の前に正しいとされるっていう意味、救われるっていう意味。どのように人は救われるのか、どのように神の前に正しいものとされるのか、行いが 100% 正しい人であれば罪がないですから神の前に正しいとされるわけです。でもそのような人っているんでしょうか？聖書はですから神の律法、神の基準を書かれているわけです。でそれに照らし合わせて私は完璧ですと言える人が人類に果たしているのか、誰もいないわけです。ですからまず神は聖書を持ってご自分の基準を示されます。律法というのは私たちに罪があることをはっきりと示しているわけです。行いで救われないことを教えています。ですからその律法とは別に神が救いの道を示してくださいました。私たちの罪のために罪のない方が全部背負って、そのことによって私たちの 罪を許す、これが神が取られた救いの方法なんですね。イエス様はですから今そこに向かうわけなんですけど、その直前なんですが、そのゲッセマネの園に向かいながら深く恐れもだえ始められた。また深く恐れもだえたのは私たちの罪の身代わりで、神の憤り、神の御怒りをお受けになるからです。罪を背負うということは神から見捨てられるということです。神から切り離されるということ。永遠の初めから罪のない方が、父なる神とおられた神の一人子、その方が私たちの罪を全部背負った瞬間、一時的にしばらく引き離される、切り離される、神から見捨てられてしまう、その罪に対する神の御怒りがイエス・キリストに下される、それが十字架であるわけです。ですからイエス様は十字架の上で7つの言葉を発するわけなんですけど、その一つが、我が神、我が神、どうして私を、なんて言われました、お見捨てになるんですか、そのように叫ばれた。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですか。全人類のすべての罪を負って、しばらくの間イエス・キリストはその罪の家に神から切り離されてしまうわけです。その罪の恐ろしさ、そして神から切り離されてしまうこの裁きを思うと、イエス様はここで深く恐れもだえて、そして弟子たちにこう言われるわけですね。私は悲しみのあまり死ぬほどです。悲しみのあまり、深い恐れと深い悲しみで苦闘し、そして弟子たちに、ここを離れないで目を覚まして、私のために祈るように、そのように言われました。それから35節、イエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエス様はペテロとヤコブとヨハネのいるところからさらに少し奥の方に進んでいかれました。ルカの22章の41節には、石を投げて届くほどということですから、ですから声も聞こえるぐらいの距離にあったわけですね。でイエス様は弟子たちから離れて地面にひれ伏して一人で祈られました。もしできることならこの時が自分から過ぎ去ることができるように、この時とは神がお定めになった十字架におかかりになるその時ですね、その時が過ぎ去ることができますように、もしできるなら。イエス様はご自分が十字架にかかることによって、その犠牲によって、身代わりによって、私たちの罪が許されること、罪から救われることを知っておられました。しかし知ってはいても、現実に罪を背負う、そこが目の前に来ているわけで、その犠牲の大きさを思った時に恐れるわけですよね。罪を知らない方ですから、私たちの恐れる恐れとは全く違う次元のレベルだったあるわけです。で、罪を背負うことは父なる神から見捨てられてしまうことになるわけです。罪ある人間の私たちにはとても理解できない非常に大きな葛藤をイエス様は感じました。そしてこう言われました。36節、アバ父よ、アバっていうのはパパっていう親しく呼び方ですね。父ちゃん、父さん。イエス様はそのように父なる神といつも親しい関係にあった。 親しみを込めてイエス様はこの苦難の中でアバ父、そのように父なる神との信頼はずっとあるわけです。切り離すことのできない方です。世の初めから共におられる三位一体なる方です。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。あなたは何でもできます。神にとって不可能なことは何一つないとルカの一章に37節に書かれてますけれども、その通りですよね。神は全能の神なんです。光あれと言われたら光がありました。言葉一つで神はこの天地万物を作られたと、私たちは信仰によってそのことを知ることができます。神は何でもできる方なんです。できないことなどありません。もし神がなさりたいことなら何でもできるわけです。あなたにおできにならないことはありません。そして何て祈られるんですか。どうぞこの杯を私から取り除けてください。あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。この杯っていうのは旧約聖書では神の怒りとか神の裁きの象徴として使われる言葉です。例えばイザヤの51章の17節、エレミアの25章の15節に憤りの杯っていうふうに書かれています。また裁きの象徴として詩編の75編の8節にはこう書かれています。主の御手には杯があり、主の御手には杯があり、主がこれを注ぎ出されるとこの世の悪者どもはこぞってそのかすまでも飲んで飲み干してしまう。悪に対する神の裁きをこの裁きの象徴として杯をとして使っているわけ。神がそれを注ぎ出すと悪者は滅びてしまうという。イエス様は神の子です。聖なる方、罪のない方です。ですから神の怒り、神の裁き、その杯を受ける必要など全くありませんでした。しかし私たちを罪から救うためにその杯を、怒りを、裁きを飲まなければならなかったわけです。ヨハネの福音書の12章の27節でイエス様は、異邦人がイエス様のところに来た時に、ああもう最後の時が来た、その時が来た、そのように知られてこう言われたことが書かれています。今私の心は騒いでいる。最後の時が来られたことを知ってイエス様は、今私の心は騒いでいる。あの冷静で勇敢な強いイエス様がどんなことにも動じない、どんな病気にも悪霊にも動じない、嵐の中でも平気でその寝るくらいの方が、今私の心は騒いでるとおっしゃる。何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやそのためにこそ私はこの時に至ったのです。十字架の時を知らなかったのではなく、イエス様はよくご存知でし、あらかじめ知っておられて、繰り返し繰り返し私は祭司長立法学者たちに捕らえられて、そして異邦人の手に引き渡される、そして十字架にかかること、しかしその後よみがえることを、イエス様は繰り返し福音書の中であらかじめそのことを知って、そのことを弟子たちに教えてこられたわけですよね。しかしその罪を負う現実、罪の恐ろしさ、罪がどんなに恐ろしいことであるのか、そして罪の結果神の憤りを受けなければならない。神は愛なんですけど、罪に対しては最後は容赦なく裁きをなさる方で、それが正義ですよ。その神の憤りを受けることを思うと、イエス様を深く恐れ悲しまれました。ですからここで祈られたわけですね。アバ父よ、どうぞこの杯を私から取り除けてください。 もし十字架以外に罪の方法があれば、イエス様は十字架で死ぬ必要はありませんでした。もし良い行いで救われるのであれば、十字架はいらないわけですよ。だって基準を満たしているわけですから、罪がないのであれば罪の許しってない、必要ないですよね。100% 正しいことができる人であれば、罪の許しはいらないわけです。しかし 100% できる人いないわけです。教育も救いません。いくら道徳を教えても、分かった分かったと言いながら陰で悪いことをしてしまうのが人です。宗教どうですか？いいことを教えるかもしれません。こうしてください、ああしてください。で、そのために神に捧げていろいろやってください。でもそれでは救いの条件にも何にもならないわけです。いくら私たちが努力したって私たちの心の中までは清めることは人にはできないわけです。過去の罪を帳消しできるなんて行いで帳消しできないわけですよ。あれを行いじゃなくても思いの中で犯した罪もあるわけで、それを持たない人なんているんでしょうか。どこにもいないわけです。聖書は、すべての人は有罪であると、もう有罪判決を下しているんです。救いようがないことを言ってるんです。それは良くならないって言ってるわけです。人の心は陰険で邪悪で、それは治らない、救いようがないって言ってるわけです。いや、私はこれだけやってるんですから、あの人よりもいいんですから、大丈夫じゃないですか。人との比較ではなくして、正しい基準である神の前に果たして罪があるかないかどうかだけなんです。となると、義人はいない、一人もいないと聖書が教えている通りに、誰一人正しい人はいないということなんです。神が備えた救いの道を受け入れるしか、私たちを罪から救う方法はありません。ですから聖書はこう教えています。ヘブルの9章の22節に、血を流す注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。旧約聖書において神様は視聴覚として動物の血が流されて、人が罪を犯したらそれが覆われることを繰り返し教えました。あなたが罪を犯したらね、それは償いが必要なんだよ。本来はあなたが滅ぶべきものが、動物が身代わりで血を流す犠牲によって罪が許されることを繰り返し繰り返し古い契約では教えるわけです。でもそれは新しい契約が来るまでの視聴覚だったわけです。新しい契約は不完全な動物ではなくして、完全な神の子羊、罪のない方が私たちの罪の身代わりとして十字架で血を流す、すなわち命の犠牲によって私たちの死ぬべきものが生きるものに変えられる、罪が許される、これが神が私たちを交わす契約であるわけです。そのキリストの十字架の犠牲がなければ、私たちは自分の罪のように永遠に滅びるものでした。しかし神が望むことは滅びることではなく救うことであるわけです。第一テモテの2章の4節に、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられると書かれています。すべての人が救われること、これが神が望んでおられることです。そのためにどうするんですか。神は独り子を使わすわけですね。ですから有名なヨハネの3章の16節17節にこう書かれているわけですね。神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された。という神の愛は十字架ではっきりと示されました。独り子をお与えになりました。それは一人子を信じる者が一人として滅びることなく、イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。神が御子イエス・キリストを世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によってキリストによって何て書かれてますか。世があなたが私が救われるためであるって。イエス様はその神の御心をよく知っておられました。しかし現実の罪の大きさ、すべての人の罪を負う、罪を知らない方がそれを負う、そして裁きを受けなければならない。 それを目の当たりにしたときにイエス様の心の中で深い恐れとうめきが、苦闘が始まるわけです。葛藤が起こるわけです。しかしイエス様はご自分の願いではなく父なる神の御心をいつも求める方でした。ですから最後はこう祈られるわけですね。私の願うことではなく、あなたの御心をなさってください。これが最高の祈りの模範なんです。私たちにもいろんな願いがあります。いいことですね、願いを持つって。どうぞ祈ってください、何でも。ただ最後は神の御心がなりますように。これが最高の祈りなんです。神の御心にかなう願いはすべて叶えられます。そして神の御心は私たちの願うことよりも最善なんです。イエス様はアバ父よ、父との親しい関係にいつも生きてたわけです。ですから父なる神がどれほど良い方かをイエス様はご存知でした。父なる神がいつも最善を成してくださることをイエス様はご存知でした。ですから最後はこの父にすべてをお委ねする、任せる、信頼する、これが祈りの最高の模範ですね。イエス様はゲッセマネの園において父の御心を再確認し、杯を飲む決断をなさいました。それから37節、イエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。シモン、眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。十字架の苦難を目の前にしてイエス様は深くもだえ祈られました。弟子たちにも私のために目を覚まして祈ってくれるように。でそれで奥の方に行ったわけですけど、しかし祈って戻ってくると彼らは寝てたっていう。でペテロに言われました。シモン、イエス様がシモンって呼ぶ場合には彼の古い性質が出た時なんです。彼の本来の名前はシモンで、イエス様がニックネーム、あだ名をつけるわけですね。あなたはペテロ、小石、岩だ。でも彼の弱い性質が出た時にいつもシモンっていうふうに言います。私たちもありますね。イエス様は死んで強くされた部分と、なんか過去の自分の性質が出てきたりするわけで。で、イエス様はそのことをよくご存知、シモン眠ってるのかという。1時間でも目を覚ましていることができなかったのか。まあ彼らは朝から、まあ、水越しの食事の準備をずっとしてたわけです。そして水越しの食事を彼らはたらふく食べても夕食で満腹になって、でするとイエス様がおもむろに立ち上がって彼の足を洗う。でそしてメッセージをする、互いに愛し合うこと、使い合うこと、ヨハネの福音書書かれてますね。さらにそれだけでもイエス様は私を裏切る者が出るっておっしゃる。ショックですよ。そして私は去っていく。彼らはそのように悲しみに沈んでいくわけです。だから肉体的にも疲れ、精神的にも彼らは参っていて、その悲しみで眠ってしまったわけで、イエス様は彼らをここで怒ったのではなく、弱さを同情して、理解して同情されるわけです。この少し前には夕食の時の出来事が書かれてますけれども、イエス様が私が去っていく話をすると、ペテロは何て言うかというと、29節で、たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきませんという。私は大丈夫です。最後まであなたに死にまでも従いますということを彼は言ったわけなんですけれども、しかしイエス様は何て言われました。あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。でもペテロは力を込めて言い張るわけですね。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。そのように彼の本心であったでしょう。ここでイエス様が言われたように心は彼は燃えていたわけですよ。しかしイエス様は彼が拒むことも知っておられました。さらにここでは弟子たちが悲しみに肉体的に疲れていることも理解しておられました。心は燃えていても肉体は弱いのです。だから 何と言われました？誘惑に陥らないように。誘惑に陥らないように。私たちは油断すると誘惑に負けてしまいます。誘惑のない人生なんてないですね。みんな誘惑は来るわけです。誘惑そのものは罪ではありません。見るもの聞くもの悪に満ちてますから、それを避けて通れないわけです。それちょうど自分の頭の上を鳥が通っていくのをちょっと通らないでっていうことはできないようなもので、鳥は通っていくわけです。でも鳥が自分の頭に巣を作ること、これは跳ねのけられるわけですよね。誘惑は来ますけれども、誘惑を自分の中に取り入れないということです。それを実行しないということなんです。実行したときに罪を犯します。じゃあどうしたらいいんですか？答えはどこにあるんですか？イエス様なんて言われました？目を覚まして祈り続けなさい。そのように警告をなさるわけです。祈らないと私たちは誘惑に負けます。だから聖書はいつも目を覚ましなさい。目を覚ますように。そして感謝を持って絶え間なく祈りなさいと、コロサイの4章の2節には書かれています。絶え間なくです。絶えずなんです。いつでもなんです。どこでもなんです。形ではありません。あなたが心の中で、あるいは声に出せるのであれば、声に出して、神様私を助けてください。守ってください。そのように祈るってことなんです。祈るってことなんです。祈りは力になるんです。祈らなければ自分の力で戦うしかないですから、自分の力は弱いわけですから、したくない悪をついついしてしまうわけです。良いことしたいけど、良いことする力がないんです。祈ると、御霊が私たちを助けて、神の御心を行うようにしてくださるわけですね。ですからイエス様は、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。そのようにおっしゃった。そして再び彼らから離れていき、同じ言葉で祈られた。35節と36節の祈りの言葉ですね。もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、どうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままを行ってくださいと、繰り返し繰り返しイエス様は祈られました。短い時間ではないですね。弟子たちに1時間でも祈って、目を覚ましていることができなかったとおっしゃっているわけですから、イエス様はもうひたすら祈り続けている。戦えず、苦闘しているわけです。葛藤を覚えながら。ルカの22章の42節には、汗が血の雫のように地に落ちたとあるほど、いよいよ切に祈られたと書かれています。実際私たち大きなストレスで、この毛細血管というか、そこが切れて、汗の線からこう血が汗と一緒に滲み出てくることあるようですね。大きなストレス、精神的に極限のストレスを感じたときにそういうことが起こるようなんですけど、イエス様はそのような極限なストレスの中でそのように祈られました。最後に40節、そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気が差していたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは3度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。弟子たちはよっぽど疲れていたんでしょうね。イエス様がまた戻ってくると、彼らは眠ってました。睡魔には勝てませんでした。で、彼らはどう言っていいのかわからなかったってあります。もう言い訳のしようがなかった。一度ならず二度、三度も彼らはそのように寝てたわけで、イエス様は三度目に来て彼らに言われました。まだ眠って休んでるんですか？もう十分です。彼らのことを呆れたわけでも、イラついたわけでも、怒ったわけでもありません。 彼らの悲しみを理解し、彼らの弱さを理解し、深く同情されました。そしてご自分が苦闘している間もおそらく彼らのためにもイエス様は取りなしの祈りをなさったことでしょうね。そしてこう言われました。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。祈りを通してイエス様は父なる神の御心を十分に確信なさいました。悪魔の誘惑に勝利なさいました。イエス様の交渉が最初の働き始まる前にマタイの4章覚えてますか？御霊に導かれて荒野で悪魔の試みに遭うじゃないですか。40日40夜腹を空かせてお腹が空いた時に悪魔が試みのがやってきて、あなたは神の子なんだからこの石をパンに変えなさいという肉の欲に訴える誘惑でした。でするとイエス様が言われたのは、人はパンだけで生きるのではなく、何でした？神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのである。神の言葉が私たちを養うことをイエス様は言われました。御言葉でイエス様は敵に勝利しました。でそれと第2ラウンドは、悪魔は何をするかっていうと、イエス様をこの神殿の頂上に連れていくわけですね。そして御言葉にこう書いてあるじゃないですか。あなたが飛んでも御使いが支える。だから飛んでみなさいよ。彼は御言葉を乱用するわけです。でイエス様は神を試みてはならない。神に信頼することを教えました。で第3ラウンドはついに彼は全世界の栄華を見せるわけです。繁栄を見せました。さあこれはあなたのものです、ということ。全ての富はあなたのものです、私を拝むなら、そのような悪魔を誘惑するわけです。いわゆるわざわざ苦しまなくったって、あなたは神の子なんですから。彼は否定したわけではないわけ、知ってるわけです。イエス様が神の子であること、救いに来られたことを知ってるわけです。あなたは神の子なんですから、わざわざ苦しまなくっても十字架につかなくっても、さああなたに全部差し上げますよ、この世を支配してますので、それはあなたにあげます。十字架にかからないように彼は最初にそのような誘惑をなさる。イエス様はサタンを退け、ただ主にのみ使いなさい。すると悪魔が去っていくわけなんですけども、イエス様の働きがいよいよスタートして、弟子たちを招いて、そしてたくさんの奇跡をなさって、ご自分が神の子であることがはっきりと分かって、で弟子たちに聞くわけですね。人々は私のことを誰だと言いますか？バプテスマのヨハネ、エリアだとかエレミアだとかいろいろ言います。ではあなた方は私を誰だと言いますかって言った時に、ペテロはあなたこそ生ける神の子キリストですと、はっきりと彼はイエス様が誰であるか分かった時に、イエス様は初めて十字架にかかる話を弟子たちに明らかに示すわけです。その後ペテロが取った行動を覚えてますか？イエス様を引き寄せてですね、自分の脇に寄せて諌め始めるわけです。神の恵みがありますように、あなたに決してそんなことがあってはなりませんというわけです。十字架にかかってはいけませんという。イエス様なんて言われました？サタンよ、退け、あなたは神のことを思わず人のことを思っている。働きの最初、そして働きがピークに来て、そしていよ十字架にかかる今日の箇所がそうですね、最後の誘惑でした。イエス様はその最後の誘惑にも勝利されました。葛藤も終わり、祈りも終わりました。いよいよ最大の使命である十字架に向かわれます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が来ました。敵に立ち向かう、苦難に立ち向かう毅然としたイエス様のお姿を見ることができます。この後ユダの裏切りによって祭司長たちに捕らえられ、そしてローマ兵に引き渡され殺されます。しかしそれは神が世の初めから持っておられた私たち全ての人を救うただ一つの方法でした。罪のない方が人となって来られて、私たちの罪を背負い十字架で死なれるわけです。 死んでそのままであればこの人もただの偉大な宗教家の一人でしかありません。しかし聖書はこの方は死んで3日目によみがえったと証言しています。そして聖書の良い知らせはこのキリストを信じる者は誰でも救われ永遠の命を得るということ。あなたは永遠の命を持っているでしょうか。キリストを信じたでしょうか。肉体の命はやがて皆終わります。私ももう少ししか生きません。自分で分かります。あと50年ぐらいだと思いますけど、はい、あっという間に終わっちゃうわけです。もう50なんてすぐ終わっちゃいましたのでね、同じ時ぐらい生きるともう終わりですから。でそこで消えてなくなるのではありません。私もあなたも永遠に生きるわけです。聖書は永遠をどこで生きるのかなんです。この地上は終わります。しかしあなたは終わりません。永遠に生きるんです。神はご自分の国に私たちをみんな招いているわけです。宗教ではありません。アバ父よ、父なる神との親しい交わりの中に私たちはキリストにあって招かれているわけです。どうぞあなたもしっかりとキリストを信じてください。まだの方、今日があなたの時なんです。心を開いてキリストを受け入れてください。お祈りします。天の父なる神様、私の願いではなく父よ、あなたの御心のままになりますように。私たちも最後はそのようにいつもあなたの御心がなるように祈ります。どうぞ私たちの生活の中にあなたの御心がなるように、私たちの家庭に、夫婦の間に、親子の間に、そして職場の間に、すべての人の間にあなたの御心が天でなるように、地上でなりますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。